アライマサカズとバニークラッシュ。
始まりました、アライマサカズとバニークラッシュ。アライマサカズです。年を重ねると年月が早くなるよと若いうちに言われてたんですけども、本当に早いですね。皆さんも感じてるとは思いますけども、これ以上ね、僕はあんまり早くなってほしくないと思ってる今日この頃でございます。それでは行ってまいりましょう。この番組はホルザとサイグサ MM の提供でお送りいたします。改めまして、アライマサカズです。
北村さん、
北村さんは秋を感じましたか？今年は無理ですよね。だいたいほら、四季感じないから、ここに
ずっとね、スタジオでね、
Tシャツ短パンに B さんだから、隣の部屋に日焼けマシンがあるんですからね。
そんなはずはないですけどね。
いや、だってもう、はい、夏になると日焼けマシンみんな信じたりね。いや、ありえるかもしんない。隣分かんないからさ、機材いっぱい入ってるから。
あ、スタジオでね。
そうだよ、はい、ただ日焼けはこの間毎日してたけどね、夏だけかな、分かんないけど。ただね、はい、ね、皆さんね、秋がない、秋がないってね、おっしゃってるんですけども、
まあ、急にね、そうそうそう、寒くなりましたから ね、
服が困るんだよ。夏からいきなりちょっと涼しいなって寒くなってるじゃない、朝晩が寒いんだけども、やっぱり、これさ、服困るよ ね、何着ていいか分かんないんですよ、
特にね、
T シャツ短パンってわけにいかないんですよ。
特にね、更年期ね。
その話、これ老人の番組だって。
そうそうそう、ホットフラッシュがありますから。
女性のか、あ、男性もあるんだよ。
男性もあるんですよ。
男性もね、
ホテってね、
うん、
そうそう、で特にね、電車の中とかね、うん、暑かったりするんですよね。
それでさ、
なんか混んでるから嫌だななんて思うと、余計に自律神経がこう乱れて、急にこう汗がブワーッと出ちゃうんですよ。
あれさ、電車にもよるんだけどね、その、冬めちゃくちゃ暑かったり、夏めちゃくちゃ寒かったりする車両があるんだよ。例えば何号車だけ薄くなってますよとは書いてあるんだけどもさ、そんな端っこまでさ、こっから行くのすらさ、と思っちゃうぐらいなよ。あれなんとか
しょうがない。そうなんですよね。で、季節によってはその、なんでしょうね、送風も、なんていうの、入ってない。
ある。
時期があるというか、車両があったりするんですよ。風ぐらいはね、お願いしますって、ね。
この間ね、電車乗っててね、アナウンスがあって、ただいま電車は25度に設定しております。暑い、ラッシュの時間だよ。めちゃくちゃ混んでたんで、暑い方、上着を脱ぐなりしてご協力お願いします。どうやって脱げんだよ、このぎゅうぎゅうでよってみんな言ってた。
脱げない
ね。脱げねえだろ、俺は。どこの電車の会社とは言いません。もうちょっとね、言いませんけども、
はい、
そうおっしゃって
送風を入れてほしいですね。冷房とは言わないですけども ね、はい、
ということで、前半こんな感じでございます。
はい、
王子の言わせていただきます。
教えてケバ。
はい、もう連続で言っちゃいますからね。じゃあ教えてケバから聞かせていただきますね、はいはい、お便り来てますよ。新井様、北村社長様、天の声様、こんにちは。
はい、
今回も教えてケーマーてに質問がございます。町運命の交差点のケーマーがですね、
はい、
もしも自分のファン向けに何かグッズを作るとしたら、どんなグッズを作ると思いますか。ラジオネームパンチョさんです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これグッズっていうと何個かなるよね。1個だけじゃなくて、僕はね、思ったのはね、まず、
はい、
将棋と駒と将棋盤、これはね、なぜかというと、この王様、ね、王と玉ってあるんだけども、そこに桂馬王と桂馬玉にするんですよ。で、じゃあ桂馬があったところ、まあこれ本将棋、
はい、
知らないと困るかもしれないんですけども、大体縦で言うと2番と8番が桂馬がいる場所なんですよ。ここに
将棋詳しいんですね。
僕も将棋好きですもん。
およくも若い時やっていましたよ。で、元桂馬、元玉、はい、あ、元桂馬じゃない、元を元玉って置いて、で、これは、元々の桂馬と同じような動きができると。
はい、
で、桂馬王はそのまま、桂馬玉も王様のように、王と同じ、扱いになるっていうね。うん、これとですね、まあ、本将棋やらないとつまんないかもしれないですけども、それはまず一つ。
その将棋グッズですか。
将棋グッズだ。だって桂馬は桂馬だよ。
まあね、うん、あの今ちょっとね、あの YouTube ご覧の方にちょっとご紹介、
言い忘れちゃったよ、
ご紹介したいなと思うんですけれども、目の前に何がある、
後ろにはポスター、
そうです ね、はい、前回からね、ポスター貼らせていただいてるんですけれども、はい、ね、ちょうどこの目の前にですね、はい、正和新井というね、SSS、
そうですね、
スクランブル、あ、渋谷スクランブルストーリーズ、
そうですね、これはあの、はい、ホームページでも出てますけどね、SSS のね、
まあ、キャストということで、うん、このね、何ですか、写真というか、
そう、
ね、これはあの、ね、少しね、あのイラストっぽくなっているものなんですけども、 そこにですね、グッズです。
そうです、
今回の SSS のグッズ、
そうですよ、ね、
共犯者、うん、それから渋谷スクランブルストーリーズ、そしてこれは T シャツのロゴですかね。
あの僕ね、 T シャツも着てこうかなと思ったんだけど、さすがにね、やらしいかなと思ったんだよね、やめてた、トートバッグも持っちゃおうかなと思ったけどトートバッグ持ってラジオしてどうすんだよって話になっちゃったね、
で一応ここに、まあ、キーチェーンっていうんですかね、
そうです ね、
ね、
ぶら下がっております。
それから、これは缶バッジ、
そうですよ、この後 YouTube、ね、ご覧になってください、はい、映ってますんでね、うん、
ね、あの共犯者の皆様にも届いているのと同じ、
全く一緒です、
ね、グッズをこちらもね、共犯者としてね、はい、いただいておりますけれども、
ただ、
はい、
皆様から見て右手、僕から見て左手に何か物体が立ってますね、物体が立ってる
向かって左側ですよね、に立ってる、これはあの
桂馬人形、あ、そう、皆様から見て、うん、
左側ね、
僕から見て右か、うん、そうだね、うん、ね、ごめんなさい、
桂馬人形、毎回、まあ、あの出没させてる桂馬人形なんですけど、
桂馬持ってますよ。
そうなんですよ、今回はですね、うん、ちょっとね、あ、前回はその桂馬風のお洋服にしたんです ね、うん、ね、あのワイシャツにネクタイ、うん、で前回が、SSS のね、うん、まあ、白い T シャツを着てる風にしたんですけど、ね、今回はなんと先日の、
まあ後でちょっと話しますけどね、
はい、SSS のファンミーティングに、うん、ご参加いただいた伊藤沙織さんですか、
よしこさんね、
ええ、
沙織さん、
沙織さんが演じた、うん、そうそう、細いよしこさん、よしこ役が、着ていたちょっとニット風な、ニットをちょっと今着てまして、
そうです、ね、
であと桂馬と書いてある将棋の駒を持ってるんです。
まだありますよ、持ってるのは。
さらに
エマオくんが、エマオくんがよくね、
エマを持ってますよ。
これエマね、ちゃんと書いてあるんですよ、うん、その通りに。
はい。なんて書いてあるんでしたっけ？
SSS 大成功。
はい。次に
伝説のある。
ああ、そうなんですよね。
僕のサインが入ってます、
はい、
本当に。
はい、このね、小さなね、うん、エマにちょっと入れて。
YouTube 見てくださいね。
はい、ね、後ほどね、はい、すいません、ちょっと、はい、
ね、
先にちょっとご説明しちゃいましたけども。
グッズの話ね、はい、まあ、将棋、本将棋のね、
はい、
グッズと、あとね、将棋のね、形をした、桂馬って書いてあるお守り。
あ、お守りね。
桂馬の守り。なぜかっていうと、これ、将棋を知ってる方はご存知だと思うんですけども、うん、桂馬というのは唯一ですよ、
うん、
唯一この駒だけが他の駒を飛び越えていくんですよ、で前に進んだら後には戻らない、要するに、一度出たら前に進むしかないっていう駒なんですよ。素晴らしいじゃないですか、人生進むしかないんで、この、
そしてちょっとこうね、なんかこうトリッキーな唯一の動きをするっていうのが桂馬なんですよね。
そう、これがあのお守り、
お守り ね、
うん、このね、は
い、もう絶対ね、交代しない、前に進むのみっていうね、う
ん、お守りだってあれですよ、来年何の年か知ってますか皆さん。
来年何の年、
馬年ですよ、桂馬の年ですよ牛馬もあるけど桂馬の年ですよ松田さんのあれもあるけど桂馬の年ですからね、
はい、
あとですね、桂馬のこの絵が描いてある、
うん、
絵が描いてある、
はい、
絵馬型の、
うん、
エマ型です。エマ型の2つ折りの鏡、
うんうん、
要するにパカッと開くんです。縦がよくわからない。これはですね、うん、このもうなんかあった時、あ、自分が自信がない時とか、そういう時にですね、このパカッと開いて鏡で自分のを見てください。ケーマというのは出たら前にしか進まないんです、うん、だから自分を見失わないようにという意味合いでこれどうですか、
これね、うん、鏡、見開きの鏡だったら、うんうんうん、片側にケーマのイラストが書いてある。
あ、それでもいいですよ、
ね、そして自分を映す、あ、2人並んで映っちゃうぞみたいなね。
あ、いいですね。そんなラブリーなことを望んでるんでしょうか。
知らないです、
わかんないけどね。
いやいや、
あとですね、これケーマといったら帽子でしょ、
うん、
ちょっとね、アレンジした帽子、はい
は
い、ケーマ風のね、
あ、じゃあ、あれですね、コスプレができるようなね。
あ、そうそうそう、でちょっとアレンジしてあるから可愛いのかな、
うん、
あなんていうの、
ちょっとマークつけてね。
そう、なんかもうリアルな、もう汚れ切った帽子ではなくて、あとですね、ケーマと言ったらやっぱり腕時計でしょ、でケーマがしてた腕時計あるでしょ、
はい、
歌唱さんのね、あれをモチーフにして作って、
あ、
でこれがですね、アラームがちゃんとなるんですよ、はい、このアラームがですね、うん、音が花火か、爆弾どっちも選べるというね、アラームをこうセットしたら、ね、花火がバババンっていうのがボカーンと、
時計はね売れそうです ね、なんか、うん、そう、良さそうですね。
モチーフしてるから、だからほら時計ってさ比較的安く作れたりする場合もあるから、そんな高いのじゃなくてね、あとね、もう一個ありますよ、
はい、
たまごっちならぬケーマッチ、
あ、私もねちょっと思いました、たまごっち
でしょ、
今ねコラボでいろいろね出てるんですよね、
あるんですけども、はい、これね、うん、うまく育てたら、ゲーマーオタクデカになるんですよ、ただ育て方が失敗すると、反射的なケーマーに育ってしまうという ね、
ひねくれたね、
そう、ひねくれた、そう、こんなね 2,4,6 個ぐらいかな、どなたか作ってください、お願いします買います、どう、これ、
はい、いいですね、やっぱりそのたまごっち、いいですね、私たまごっちにめちゃくちゃハマった世代なんで、
僕らの世代ってたまごっちって一世風靡した世代じゃない、ふわーっと、だからたまごっちってお前今もすごいもんね、
分かる、まあ、今もねまたね、ブームが来ましたけども、
ブーム来てるよ、
ずーっとね、何時間も並んで買いましたから、たまごっちを
僕もらったのかな終わったからいいよあげるよってもらった気がする、買わずにもらった、
買わずに、
ケーマッチ、ケーマッチって名前がどうか分かんないけども、そう、ケーマーを育てると、
はい、いいですね、はい、
こんな、
それぞれね、なんかキャラクターも全部育てるのがあったりすると楽しいですね、
あ、出てくる、
出てくるキャラクター、
あ、そうだね、
だから今度この SSS でも、ね、まあ、まだキャラクターが決まってないと思うんですけども、登場するキャラクターでね、
そうね、北島さんの頭の中ですよ全部、もうできてんだろうけどね、
一応おじさん、おじさん、おばさんメンバーが5人ですかね、
かな
っていう話ですよね。で若手は、まあ、オーディションで、
もうこれは二郎さんと北島さんの頭の中にダーンと入ってますね。
うん、
ね、
ね、
まだ僕もよく分かんないけど、
そう、
うん、
ね、だからこの新しい方たちもね、まあ、どういったオーディションで選抜されるのかね。
じゃあそのまま続きで王子に言わせていただきます。これいきますね。
はい、
まあ、最近あったこととかね、気になったことを話そうと思うんですけれども、
はい、
今の続きで言うと、10月13日に、
はい、
渋谷スクランブルストーリーズのファンミーティングがございましたね。
はい、
ね、10月入ってどうなんのかなって言ってて、
はい、
まあ、やったわけなんですけども、ここでね、本当さっきもお話ししたこの今ね、伊藤沙織さん風の、吉子風の、
吉子風のね、
来てますけども、久しぶりね、彼女にお会いしたんですよ。
撮影以来ですよね。
そうね、あと打ち上げか分かんない、撮影以来かな、うん、
あとなんかイベントですかね、
イベントでお会いしましたね、
ゲームショーか何かのイベントでね、
イベントでね、で昔からねちょっとね、癒し系の感じの彼女だったんですよ、で今お母さんになったら、余計癒し系の女性になったなっていう ね、そういう
可愛らしいというかね、
そう、可愛らしいんですよ、はい、すっごい癒し系なんですよ、結構ね、人の悪いこと言わないね、いい子なんですよね、そうなんで、こんな感じですね、ただね、
あ、ごめんなさい、このゲームショーに、参加されてたのって松田さんと、
僕と伊藤さんですね、
ね、
はい、
そうなんですね、だから先日もそのファンミーティングで
再来ですよ
の 刑務所のメンバーがまた集まったっていうことになるんですよね。
みんな変わっちゃいましたけどね。
いやいや、
みんな丸くなりましたよ。
それはね、やっぱりね、それはね、
やっぱり性格丸くなったみんな。
何年ですか、30年
近くね。約30年、27年ですね。
なりますから ね、うん、ね、だって
ただここでね、うん、まあ、言っていいんだか悪いんだかね、楽屋でいろいろね話してたこともあるんですけどね、
あ、もう一人、
もう一人ってなんですか。
あ、もう一人、出演予定のね、
あの草野ですか。
出演予定のね、
これね、
もうね、
僕はほら
なんか体調不良で
直属の先輩だから、もともとが、僕はいろんなこと言っても別に、
まあ、ね、
あの良くないと思うけど言いますけどね、まあいつもいろいろね、あるんで過去もね、
はい、
言えるんですけども、
過去も、
はい、過去あります。だってあいつ中学ぐらいから知ってますからね、もういろんなこと喋っちゃいけないことまで喋っちゃいそうになるからね。あれなんだけども、ここでですよ、マサルさんが、松田さんが一言発したんだ、あの野郎はっきりしろよ。わー、怖えと。これはね、でもね、
楽屋話ね、
楽屋話になるとね、あの要するに出演するしないの話で、北島さんとね、その時あの二郎さんは下でね、この話してたんですよね、まだあの、伊藤さんが来ない前に、3人ぐらい、3人ぐらいって3人でね、で北島さんが「なんかどうなんですかね?」とか言って、出る出ない話になって、マサルさん「あの野郎めあっちりするこの野郎」あ、やばい、怒ってます。でもね、これはね、僕もマサルさん派なんですよ。僕とかね、あのマサルさんってやっぱ根底にあるのは、人に迷惑をかけないように生きようよっていうのがね、これはどっかにあって、やっぱり草野には悪いんですけども、はっきりしないと困る方々がいっぱいいて、
例えば、まあね、他のね、
例えばね、目の前にいる北島さん、
まあ、一番そうだね、今一番困ってらっしゃるのは脚本家の方ですよね。
もう今迷惑かかる、でそうすると二郎さんにはもう総監督なんで、もちろん迷惑かかる、二郎さん怒らないですよ、
ね、あのストーリー書けないですからね、からキャラクターとかね、
二郎さん怒らない、大人だから、ね、でもやっぱりそれはで、まあね、マサルさんも「なお前先輩だもんな」みたいな、「荒井先輩だもんな」って「そうっすね」っつって「これはね言わなきゃいかんすね」っていう話になって、でもやっぱり、ね、人に目、草野聞いてるかどうか分かんないけど、あえて厳しくね、草野のファンの人ごめんなさいね、厳しく言うとやっぱりこれは、はっきりね、出る出ないっていうのはファンの方にとってもちゃんとした
ほ
うがよろしいんじゃないかなって。
まあね、
で楽屋の中ではさ、
変にね、もう
楽屋ではさ、あいつ悪か金の問題かって話なんですよ。
まあいろいろね、
ゲームだって舐めてんのかって話になっちゃってね、まあまあまあまあまあって話になって、まあそれは冗談としてやっぱりあの、他のまあこれそうですよ、だって今日ね、僕が来るか来ないか分かんなかったら、北村さんおいおいどうすんだよ。ね、
もうね、北村さんと天の声で
やるしかない、
するしかない、
北村さんが座って僕風にいい声で喋る。いい声で喋る、
いい声でね、
うん、
でもあるんですかね、この草野さんとは、まあ、ずっと、なんですか、その劇団で、
あ、ちっちゃい時とかね、
一緒、先輩後輩で、
そうです、同じ番組も出てたりね、
作品としては
旅行も行ったしね、
プライベート二人でですか、
違いますよ、昔ね、ハイスクール落書きっていう悪書き、集まった番組あって、
そこにね、
悪いやつ全員で、じゃあ草野持ってることでみんなで行って、とんでもないことあったんですけどね。あんまり言えないんですけども、
はい、あとは何かこう一緒に出られた作品
とか
あ
とね、
あるんですかね、
あの確かね、事務所の合宿とか旅行みたいなんですけども行ったり、あとね、レッスンとかも重ねた若い時ね、でその後
10代の頃ですかね、
あの、なんか、帰り飲んだりとか食べたりしたのが、ありますからね、比較的よくいましたね、ただそんな感じですね、だから先輩と後輩ってだけで、僕のがあの先に入って年も上だったんで、昔の先輩後輩ってね、今と違うからね、おい、はいっていうのはね、感じではなきゃいけない状態だったからね、
なるほどですね、
でも僕はそういうことはさせないんで、はい、そういうのやめましょうよというね、なんで、はい、そんな感じだよね、だから、まあ
まあ、先日のそのファンミーティングの裏話としては、まあ、そんなことを話してたと。
でもね、あの本当、ね、ご来場してくださいました皆様、本当ありがとうございます、
ね、本当ですね、
わざわざね、渋谷のあそこまで来ていただいて、
あれもね大変だったんですよね、あの抽選になってしまってね、
抽選がね、
まあ、ちょっとね会場広い会場がね取れなかったということでね、
当たらなかったとかね方もね、申し訳ないなと思いながら
別口でね、あのオフ会を ね, 会ねされてたメンバーの方もいっぱいいらっしゃって、ようですけどもね、うん、はい、
ちょっと申し訳ないなって気持ちとありがとうございますって気持ちでしたね、はい、あとじゃ あその、ね、王子の言わせていただきますね、はい、うん、そうエマはまた走りましたよ、
エマをね走りましたよ、走りましたよ、
どこに走ったかというと、鳩の森八幡神社様です、
はい、
ね、ここね創建っていうのかね、うん、これ古いんだよね実はね、860年とかでしょ、ものすごいあの由緒がある、うん、鳩の森八幡神社様なんですけども、はい、ご紹介していただけるんですか、軽く
軽くまた私に振りましたね、はい、こちらはあの渋谷区千駄ヶ谷に鎮座する神社ということですね、
はい、
で前回の放送でも少しね、まあテレビでね、
あ、そうね、とにかくね人気になっていっぱいになっちゃったっていうね、
テレビにね、紹介されてたので、そうそう、まあ、結構ねあのお客さんというかね、うん、あのお参りする方がたくさん、ね、増えたようなんですけれども、実はですねこの、前回前々回にお話しした、うん、この渋谷金王丸さんってご紹介したじゃないですか、
はいはい、
あの渋谷の地名の由来となった渋谷市の一族ですね、はい、で、金王八幡宮の、ね、名前の、まあ、その由来にもなった、
はいはい、
ね、
そうです、う
ん、でこの渋谷金王丸さんが社殿を造営したそうなんです。
あ、それはすごいですよ、
すごいつながりがあるんですよこれ、
ね、渋谷で、うん、渋谷つながり、
うん、あの金王丸さんが、この鳩の森八幡神社に記念して、はい、戦で大勝利を収めたので、このことに感謝をして阿弥陀如来像を奉納して社殿を、造営したっていう、
阿弥陀如来様だもんね、
うん、ということですよ。
ここでもね、は
い、またこれつながりがね、うん、あります。
ここ、はい、やっぱ気になったのが僕あの将棋堂なんですよ。
そうなんですよね、将棋堂があるんですよね、うん、はい、でここに
僕は絵馬を、
絵馬を
書いて、
はい、
かけてまいりました、
将棋堂にね。
ただね、はい、ここで絵馬買うときって、あの巫女さんっていうんですかね、まあこうシャームショっていうのかな、
はい、
これ買うんですけど、ここの方が笑顔ですっごくいい感じなんですよ、優しいの、
親切でね、
すんごい、はい、あんま、もう他であんまり見たことないんですけども、うん、ものすごい笑顔で優しくて親切なんですよ、びっくりしましたよ、
ね
え、うん、もう気分良くなっちゃってねこれはもうお守りも買っちゃおうかって買っちゃいましたけどね、
買っちゃいましたね、あの将棋のね、
そう将棋盤
みたいな、勝ち守りね、
勝ち守りね、買っちゃいましたけどね、
はい、
でここにあの将棋道がありまして、お参りしてかけました、まあ、SNS で出すのかな、またちょろっと
ここ、あ、そうですね、写真ね、
したらあの、まあ、こんな感じですよっていうのが出ると思うんですけども、ここは僕行けたのが嬉しかったな、
あともう一つ そこにはですね有名な藤塚があるんですよ。
これは都内であの一番古いんでしょ、確か
そうです、都内最古の
そうです、風大財門そうです、サバちゃんそうですよって、ね、
そうですって言いました、
うん、
多分、あらら、うん、千駄ヶ谷の藤塚ということで都内最古ですね。
あって、浅間神社様が、ね、上にあって奥宮になってんだよね、お参り
でき
る
ようになって、ね、そうなんです、これここ、ね、東京都の指定有形民俗文化財になってるそうですよ、うんうん、でその江戸時代の中期以降ですね、うん、まあ、多くその藤塚が作られたんですが、うん、ごめんなさい、その中の一つで、
ああ
、まあ、その、庶民の間でまあ、信仰されていた富士信仰っていうんですかね。
でも富士山ってやっぱ信仰しちゃいますよ、
はい、そのまあ遺構がまあ残っているっていうこと、う
ん、登りましたからね、ちゃんと行きました、結構ね危ないんだよあれ、
危ないんですよ、
急なんだよ ね、だから
私も一緒にね、
いや荷物持ってたからね、
ご一緒させていただきましたけれども、
荷物持ってたから
ちょっとね、その登るような
そう
格好じゃなかったんですよ。
そう、登りも下りも大変ですよ、
まあ、気をつけてください、ね、靴はね、まあ、スニーカーでは行ったんですけども、うん、まあね、うん、荷物がちょっと仕事に出かけるような
そうね、
カバン
で、ビジネスモードだからね、
ええ、ですからリュックでもないしね、そうそうそう、斜め掛けカバンでもなかったもんですから、かなり危険でした ね、
ええ、まあぜひね皆さんも参拝とかお参りね、 行かれてはいかがでしょう。絵馬がね飾ってありますからね。
そうですね。
あとねもう一個ね、はい、ちょっと話変わってね、
はい、
先会ったこと言うと、うん、ちょっとフラットですねゲームセンターにフラット立ち寄ったんですよ。ケイマとかね、UFO キャッチャーったんですかね、
うん、
あれいっぱいあってさ、
結構ゲームセンター好きですよね。
あの UFO キャッチャー結構好きなんだよ。たださ
キャッチャー、ね、
今っていうのはさ、うん、UFO キャッチャー3000円ぐらいちゃんと入れないと、うん、カチッて掴んでくんない仕組みになってるわけよ、
すぐねこう話しちゃうしね。
どうしようかなと思って、うん、あちらこちら見てたらですね、ふと目に留まった一人の少年がいたんですあれこの少年なんかこれはね、うん、この少年のやってるこう UFO キャッチャー、この少年入れ食いしてるんです。入れ食いってものすごい取れてるんですよ、
うん、
もうゲーマー少年ですよ、で僕黙ってこいつすげえなーと思って黙って見てたら、取れた商品をね、あこれどうぞあげますって言って、いやいらないよっつってこれすごい取れねえって、まあここ取りますよ、あじゃあ僕次行くんでって、えもう開いたの、これ俺やるしかねえだろうと思ってで待ってよこれどうやって取るんだろうと思って、そしたらね 2,3 個先でねゲームやってんだよ、そしたら少年におーいって少年を呼んでたよ、ねえねえこれどこ狙えばいいの、うん、この辺りですね、こうやってこうやってこうなると多分いけますよ、本当ってやったらドサッて落ちたんだよこれまだいけんぞと思ったら、ねえねえってまた呼んで、えどうしました、これさもうスカスカで取れにくいんだけど、大丈夫ですよ店員さん、店員さんこれちょっと持ってください、じゃあ前に出すぐらいでってね、またどうしたって取れてるんだよもうこれさ袋ねえじゃんったら、トコトコトコトコって、はい袋持ってきましたって、このねゲーマー少年すごいんですよ。
すごい、もう常連なんですよ。そこの
常連
もう全てを知り尽くしている。
僕ね久しぶりにね、うん、UFO キャッチャーであんな入れ食いしたなんて ね気持ちよかったですよ。
いや袋2つぐらい抱えてね、そうそう帰りましたね。
これこの取っていいのかなと思って、
うん、ちょっと店員さんがえっていう顔で見てましたね。
そうダメだよ、あら僕教えちゃう僕ダメだよ教えちゃうゲーマー少年ですよ、メガネかけてね。
ゲーマー少年ね、
ゲーマーがちっちゃくなって帽子かぶしたらゲーマーがちっちゃくなった感じだよね。トコトコトコトコって踏んだよね。
でまたね親切でね優しいんですよ。
優しいんだよ、
ね、
取れなかったら次あの間だったらいけますよとかって教えてくれるんだよ、うん、
でね取れたものねあげますよって言ってね、
みんなにあげます
くれようとするけど、いやいや
らない
そんなのもらっちゃったら申し訳ない、
ね、金持ちのお坊ちゃまなんですよ、うん、お金じゃないんですよ彼は、スリルを楽しんで
る
んですよ、
うんうん、ああ取れるのね。
これはね分かりましたね。
はい、
まあこんな感じかな。じゃあというとね、だからまあそこはどこかと言いませんけど、また僕は行こうかと思っております。
そうですね。
はい。
はい、
ということで王子の言わせていただきます。そして教えてケイマのコーナーでございました。はい、エンディングでございますけども、感想等ありますか。
そうですね、もう11月ね。
そうだよ、
ね、あと来月は、次回は12月ですよ。もうただ今年早すぎましたね。ちょっと
あれだろうね、なんか、うん、まあ、これやるやらないは分かんないんだけども、
ね、
SSS でなんか年末になんかもう一発ぐらいあったらファンの方は嬉しいのかなと思うんですけども、ね、これは別に決まってないんで、僕はただ単に思っただけなんですけども、
そんな何かね、うん、あればね、そういいですね、年末年始ね、
クリスマス
楽しいことがね、
あ年始もあるのか、そうするとお年玉プレゼントみたいになっちゃった クリスマスもクリスマスプレゼントになるのか、かな、
でもあれですね、1月の中旬ぐらいに、SSS で出演される、中村さん
で、僕一言言いたかったんだよ、
中村さんが、福岡から東京を目指してる途中なんですよね、
車でね、
で1月中旬には到着予定ということなんで、
一言言いたかったのが多分ね充電式の発電機はもう車の中あると思うんだけども、寒いじゃないの、車で寝泊まりしてるじゃないの、だからねこれね体調だけはね気をつけてほしいなと思ったんですよ、
はい、なんかダイエットも頑張ってるみたいですからね。
あれダイエットできるのかな、車で歩いた方が良かったんじゃないかってね、それは大きなお世話なんだけどね、
はい、
まあ中村さん気をつけてくださいね、体だけには。東京で会いましょう。それでは次回も荒井正和とバニークラッシュよろしく。この番組はホルザと三枝 MM の提供でお送りいたしました。バイバイ。